107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。まもなく11月、秋も真っただ中ということになりますが、今日は芸術の秋、大谷記念美術館で展覧会を見ようと思ってやってまいりました。大谷記念美術館、さすがに今はお花はないですけれど、緑がとっても綺麗ですね。もうどの木もどの木もものすごく綺麗な緑、お庭の池の水がまた綺麗ですよね。これを見ていると本当に心が休まるというふうな感じがします。宿賀堤を散歩してらっしゃる方、あるいはちょっとハイキングで歩いてきたっていう方も、足を留めて大谷記念美術館のお庭を眺めていただいたらホッとされると思います。おまけにいい展覧会が開かれています。今回の展覧会は、昔懐かし昭和レトロっていうタイトルがね、まずついてるんですけれども、どんなものかなと思ってやってまいりました。今回の、展覧会の担当されるのは学芸員さん、下村さんです。下村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回の展覧会、なんていうタイトルですか。
はい、土方茂美の世界展という展覧会ですね。
その人はいつ頃に活躍した人なんですか。
はい、生まれたのが1915年、大正4年に生まれた。
大正の人ですね。
はい、生まれになられた方です。この土方さんよりも10年前に生まれた今武七郎さん、
はいはいはい、
あの西宮の有名な、
そうですね、
デザイナーなんですが、
はい、そうですね、
今武さんの展覧会をさせていただくようになってから、まあ、当館でデザインの展覧会をやっていこうというのが一つの、あの展覧会の中の一つの、なんていうんですか、柱になってるんですね。
あ、そうなんですか。は
い、それで、新しいものから古いものまでいろいろとデザイン関係の展覧会をやってきておりまして、今回はこの土方茂美さんという方、この方神戸の生まれになりますので、関西にゆかりがあるということで紹介をするということになりました。
昔はあのデザインっていうのはあまりこう美術館に馴染まないといいますか、展覧会特別にやられたりすることもなかったですよね。
そうですね、やはり美術館というと、絵画とか彫刻とかが、展示作品として多かったんですが、当館はずっとあのボローニャ絵本原画展、
そうそうそう、
それこそ、今でこそあちこちの美術館でイラストレーションの展覧会をしておりますが、当館が始めた1970年代というのはすごく画期的な試みだったんですね。
なるほど。
はい、そういった意味で、あのデザインっていうものも今後あちこちの多分美術館で、展覧会がなされていく分野でなんじゃないかなというふうに思っております。
確かにそうですね。絵本原画展をやられたいのは本当にあの頃にしたらちょっとびっくりするようなことでしたもんね。
そういうふうに聞いておりますね。
本当になんか美術館に行けば日本画の、伝統的な日本画の絵がかかっていたりとか、あるいはもう抽象も含めてごく近代的な油絵がかかっているとかいうのを見に来るのが普通だという時代に、そういうことで言えば、あれも立派な芸術ですよということで言えば、あの当然あれですね、デザインなんていうのも、あの美術の仕事に違いないわけですし。
そうですね、あの時代を象徴するものでもありますので、
ある意味そうでしょうね。
そうですね。なので、この土方さんはやっぱり昭和という時代を代表するような、作品であったり、ということで、今回サブタイトルで、昔懐かし昭和レトロっていうのをつけてるということ
ですね。そこへ来るわけですね。そういう狙いでやってらっしゃる展覧会。この方どんな生い立ちの方なんですか。
お父様が日本郵船にお勤めであったので、ほうほう、まあ、転勤族だったんですね。
ですよね。
なので、まあ、この方はたまたまその兵庫県の、まあ、神戸市の御影の方で、まあ、生まれられて、うん、
はい、
でまあ、その後お父様の任地についてあちこち行かれて、うん、まあ、小学校以降はほとんど東京に、
東京、ね、
で育たれた方になります、
うん、
大学がですね、今の多摩美術大学、
う
ん、まあ、昔は帝国美術学校というふうに呼んでいたんですけれども、はい、そこで、まあ、図案科という、まあ、当時はデザイン学科という名前がまだございませんでしたので、
うん、
図案科というところで今のデザインの勉強をされて、
うん、
そして、映画会社の東宝に入社されたという方です。
はあ、映画会社へ入られたんですか。
はい、
ああ、そうですか。だから美術学校をその、まあ、いわゆる帝国美術学校に行かれたっていうのは何かそこが特別いいということで行かれたんですか。
この方高校というか、まあ、当時は高等中学校というふうに呼んでいたと思うんですけれども、開成という、まあ、今は進学校ですよね、多分東京では、
はいはいはいはい、
そこに行かれておられて、で、まあ、そこで演劇であったりとか文学であったりとか、うん、そういったものに非常に興味を持っておられた、
う
ん、で今回出品されているもので一番古い土方さんの、うん、まあ、作られたものとしてこの開成中学時代の、手拭いをデザインしたものがあるんですね。
そうです、
はい、ですので多分もうその時代からそういったデザインとか図案とかそういったものに非常に興味があった方だったようです。
はい、
で、大学をやはりその美術系に進みたいということで、うん、まあ、東京美術学校今の東京芸術大学を受けるんですが、
ね、
残念ながら落ちてしまった、
うん、
で、それでまあ小学校時代のお友達のおじさんが、
うんうん、
有名な洋画家の岡田三郎之助という人でして、でそのおじさんに、まあ、面談というか会われた時に、まあ、浪人して芸大行くよりも、うん、今からでも、
うん、
帝国美術学校やったら入試をしてもらえるからっていうので4月に入ってから帝国美術学校の、まあ、入試を受けて入られた。
新学期始まってるのに、
始まってるのになんか入試をしてもらえたようです。
いや、よう入れてもらいました。
そうですね、それでまあテストか何かをして、
はい、
で入学が許可されたという方ですね。
でそこの学校ではどんなことを勉強されたんでしょうね。
そうですね、今回出品作品で残ってるんですけれども、うん、図案科の1年生の時の課題っていうものが残されていて、当時の図案科というのは、
うん、
こういった土方さんが後々に関わる商業デザインっていうよりもむしろ、
うん、
工芸作品の絵付けとか図案みたいなことがやっぱり主な教育というか、教えられていたんですね。だから図案科イコールやっぱりその下絵描きみたいなところがまだまだ根強い時代だったんですけれども、
ど、
まあ、そこでそういった勉強もされて、ただ学生時代は先生にその教えてもらうっていう勉強方法だけではなくて、
うん、
そういう同じ志を持つ人たちでそうグループを作って、でそういう今でいういわゆるグラフィックデザイナーに近いもの、ポスターであったりとか、うん、まあ、学内で行われる演劇のポスターを作ってみたりとか、そういうこともそういう活動も学生時代からされてたようです。
その頃の時代にそういうことを学生ばっかりででもやろうというのはなかなか新しい考え方といいますか、
そうですね、
だったでしょうね。
そうだと思います、うん、まあ、先生方もそういうことに非常に理解のある先生方がたくさんいらっしゃったようで、本当に自由にいろんなことをしていたというふうにご自身の回想の中で書かれておられます。
まあ、いい学校へ行かれたんですな。
そうですね、まあ、
ね、ぴったりやった、
ぴったりやったということでしょうね、うん、
でそこを卒業されるわけですか。
はい、卒業されて、うん、学校の先生の紹介で、
はい、
最初は松竹映画会社、
映画会社、
はい、うん、松竹を受けに行ったらしいんですけれども、
ま
あ、学校の先生から紹介があってという、
ええ、
ただなんか行ったら松竹では今年は図案係を取らないって言われたっていうまあなんか昔ながらのなんかこう緩やかな感じだったみたいなんですけど、
今年はいりまへんねんっていう
そんな感じだったみたいで、でその場でその松竹の の方が、いやだったら東宝さんを紹介しましょうみたいな感じで、その場で東宝に連絡をしてくれて、その足で東宝を受けに行ったというか、
なんかそれもゆったりした話
です。ゆったりした話です、
ね、
で東方に、まあ、お友達何人かと受けに行かれたらしいんですが、はい、結局最終的に採用されたのは土方さんお一人だったということで。そうです、
そうですか。それで東方に行って、
はい、
どんなことをされるんですか。
ね、ポスターあるいはその当時の映画のまあ、プレスシートって言って、
はいはいはい、
まあ、プレスシートであったりとか、まあ、チラシパンフレット、そういったもののデザインを任せられるようになっていったようですね。
まあ、その頃映画の宣伝といえば、僕なんかも小さい頃から映画館よう行ってましたけど、手書きの看板が劇場にかかっている。それでまあちょっと予告もしてあると、
はい、
だからあの次はこんなん来んねんなとかいうのは分かりましたね、うんうんうんうん、そういうのは全部そこの映画館好きの月もう映画館に貼る絵描きさんっていいますか、
はい、
宣伝屋さんが看板を書いてらした。でそれと別にポスターを作ってはったんです
ね。そうですね、この当時からやっぱり映画のポスターっていうのは作られていましたので、ははそれはあの映画会社配給会社があ の作って、で全国の映画館にこう配布をしていくっていうことをしていたみたいです。
会場ちょっとあの入れてもらって展示場の中見てますけど、本当にたくさんの映画関わってあるんですな。
そうですね、うん、もう本当に当時の有名な原節子
さん、原節子さんとか ね、
そういった
江野健さんとかね、
はい、
なんも昭和の初めの人ですやんか、はい、そういう人が出会った映画のことがポスターでちゃんと出てるっていう原画もあるんですね、
はい、本当にこの戦前のポスターが残っているということも非常に貴重なんですけれども、
はい、
それよりまして、まあ、この土方さんの場合は、うん、原画が一緒に残っているものが多いの で、
そ
こがまた魅力というかとても珍しいことなんです。
はあ、これはやっぱり映画会社が保存してらっしゃるということですか。
いや、これは多分、うん、あの土方さんご自身が印刷 まあ、原画というのは結局印刷原稿になりますので、
はいはい、
印刷された後に多分全部返してもらってたんだと思います、うん、
なるほど、手元へ戻してもらった、
はい、戻してもらってたんだと思います。そうしないと普通はもうそのまま
なくなっちゃいますよね、
破棄されてしまったりすることがほとんどなので、ご自身でこれ全部ご自身が保管されていたものですので。
そうやったんですか、
はい、
ご自身の遺品として全部残ってたっていう、
はい、そういうことなんです。
ああ、そうなんですか、はい、いや、よかったですね。でもそうしておいてもらったんでね。
そうです、
うん、もう貴重な資料になってますもんね今、
はい、
でこれ1階の展示場はそういう、はい、その頃の、まあ、東宝に入られた頃の作品といいますか、
はい、
そういうものがずらっとこう本当たくさんですね。1回だけでも何百枚あるやろなというふうな感じ。
そうなんです、今回あの本当に作品の点数が多くてですね、
そうですね、
まあ、数え方にもよるんですけれども、
はいはい、
まあ、展示室4室全部使っておりまして、うん、540点ぐらいあるんです。
うわ、そんなありますか。
そんなにあるんです。
一つの部屋に100点ずつぐらいありますね。
そうですね、そういう感じになって、
いつものように広々した展示場じゃなくて、中についたてを立てて壁を作ってくねくねと曲がりながら見ていくというふうな感じになってますもん ね、
はい、ますね。
本当にたくさんの昭和の初め頃の映画のポスター、実物原画が出てますので、まあ、それも大変貴重なもんやと思います。原節子さん、先ほどおっしゃったような原節子さんとか高峰秀子さんとか江野健さんとか、古い時代の俳優さんがの顔がまず見られるという大変楽しい展示になってます。2階に上がりますと今度はちょっと変わるんですね。同じような映画の、まあ、宣伝ではあるんでしょうけれど、まあ、時代が変わってきたということですかね。
はい、2階の方の展示室は基本的には戦後のお仕事になっています。ね、1948年の、
はい、
東方で東方葬儀という、まあ、労働運動が起こりまして、
はいはい、
その時に、まあ、土方さん東方を辞めちゃってる、辞めてしまわれたんですね。
そうなんです
か。うん、ただ、まあ、辞められた後も、まあ、食卓というような形で東方のお仕事はしばらくは続けられていて、
はい、あ、そうです。
はい、 でその後もやはりその東宝時代の映画のポスターのこう実力を認められて、うん、他の会社 の, ポスターなんかも戦後映画関係のポスターなんかもたくさん作っておられますね。
なるほどね。まあこれだけたくさんの映画に映画のポスターを作られた方も、まあ、おそらくないやろうなと思いますけど、土方茂美さん、名前をまず皆さん覚えておいていただきたいと思いますが、大正昭和にかけてはもう勉強をしながら大学の時代からずっとやってはったんですね。
東宝に入ったのが、はい、実はその普通は4月入社なんですけれども、はいはい、1月に東宝に入られて、
うん、そうなんですか。
で3月が卒業ですので、はい、その 1、2、3ヶ月は学生でありながら東宝の仕事もするという なので昼間は会社に行って、で夜お家で、まあ、美術学校ですので卒業制作を
いますよ、ね、
まあ、進めておられたっていうことをされてたみたいですね。
とにかくたくさん書きありましたな。
そうですね、本当にデッサンなんかもたくさん残されてましたので、
それでタイトルの通りやっぱり本当に昔懐かしい昭和レトロと言われるその通りに、本当にきらびやかなものではなく、しかし味わいのあるというふうなポスターがたくさん出てます。こういうのを見ただけでもその当時のもう世相が分かりそうな、映画のタイトルなんかもそういうタイトル多いですしね。
そうですね、
戦時中もやってらしたし、
はいはい、
中にはお父さんお母さんのお話を聞かれて、あ、その映画やったら誰だけ聞いたことあるわというようなことがあるかもしれませんし、まあ、もちろんその後には舞台の仕事ですか、
はい、
演劇とか、
はい、
その他の舞台で舞台芸術に関する宣伝なんかも手掛けられるわけですね、
はい、まあ、東宝に、在籍中からも実はいろいろやってらっしゃる。
あ、そうなんですか。
まあ、今竹さんもそうなんですけど、うん、昔ってその企業のデザイナーとして働いていても、はい、よその仕事をするっていうことが割と頻繁にあったみたいで、まあ、この方は東宝に在籍しておられたんですけれども、はい、例えばバレエのポスターなんかも手掛けておられます。で、バレエ関係ですと、うん、戦後すぐですね、1946年に、
はい、
当時の、まあ、東京バレエ団という形で、うん、有名なバレエ団3つ合同で発表会というか舞台をバレエの公演をされてるんですね。でこれが白鳥の湖、
はい、
まあ、今でこそとても有名なものなんですけれども、はい、当時この白鳥の湖の全幕をやったのが日本ではこの1946年の公演が最初っていうふうに言われてる公演があります。でこれの、ポスターを手掛けてたのが土方さんでして、
そうですか。
でこの舞台に関しては舞台装置を実は有名な画家の藤田嗣治がやってる、
はいはい、
そして藤田嗣治自身がこの土方さんのお書きになったポスターを、まあ、ようできてるねって褒めてくれたっていうの で、もう土方さんはすごいこれでもう舞い上がってはったみたいですね。
まあ、自信を持たれたでしょうし、あ、そうですか。まあ、日本で初めてというふうなバレエの大きな公演のポスターを手掛けられて、それがまあ有名な画家に認められたわけですから、それは嬉しかったでしょうし、
そうですね、
自信も持たれたこと、
はい、
じゃあそういう関係で舞台の仕事にも随分関わられたわけですね。
はい、そうですね。その後、まあ、宝塚歌劇の、まあ、東京公演のポスターを書いたりとか、あるいは新劇とか、そういう新しい動きのもの、
あの頃たくさん劇団ありましたもんね、
はい、民芸とか、
民芸がありましたしね、はい、文学座とかありました、はい、まあ、その頃のそういう民芸や文学座の芝居の公演のポスターも随分ありますね。
はい、たくさん作っておられます、
ね、こんなポスターがかかってたんやな思って、 今その頃のことを思い出すような気持ちで見てますけれど、うん、はあ、そうですか。
はい、なので、まあ、舞台はそれ以外にも人形劇の、うん、ちょっと可愛らしいものになるんですけれども、はいはいはい、人形劇 の, プークという有名な劇団のポスターなんかも、
はい、
もたくさん手掛けられて
ます。これ何か関係があったんですか？
これはね、土方さんのお兄様が、はい、人形劇団プークの、創立メンバーであったということも多分関わりがあると思います。
なるほど。そういや、もうご兄弟ですから、家でもそんな話しょっちゅうあるでしょう
ね。あったんじゃないかな。
やってみてくれやってなことあったんでしょうね。
うん、そうでしょうね。
あ、そうですか。プークの劇団プークの、宣伝もしてらっしゃる。
はい、
はあ、そうですか。それからあとはどんな風な発展があるんでしょうね。
はい、戦後はですね、東宝を辞めた後でですね、
はい、
演出家でもある飯沢忠さんと出会うんですね。
はは
で、それから飯沢さんと出会うことによって、まあ、それまで大人に向けたそういった映画であったり芝居であったりっていう仕事が主だったんですけれども、飯沢さんとの出会いによって、まあ子供に向けての仕事っていうことを積極的にされるようになっていきます。
どんなことになりますか、仕事とした
ら。ですね、NHK がですね、子供向けの番組、今でもある番組なんですが、お母さんと一緒っていうものを1959年にスタートさせるんですね、
はい、
でその中で一番最初にやった人形劇が、はい、ブーフーという
ブーフ
ーあのものをやったんですね、
ええ、
でそのブーフーのキャラクターのデザインをしたのも土方さんです。
は
実は
あ、そうやったんですか。
はい、
うん、
でその後、同じ、お母さんと一緒のシリーズで、ダット君とか、いろいろあるようなんですが、
はい、
そういったものも土方さんがされていた、
は
い、
そうです
ですね。
うん、他には？
他にはですね、あとは絵本なんかもたくさん、
もちろんそうでしょうね、
描かれています、うんうん、で今でも出版されているネズミと王様という絵本があるんですけれども、
はいはい、
これも土方さんが全部挿絵を描いておられまして、今回はこれ の, 原画が、
そうですか、
はい、展示されてますので、非常に貴重なものになりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。
本当ですね。絵本、NHK のお母さんと一緒の中でキャラクターを作られたり、そしてまた絵本も描かれる。あるいはそれ以外にもこんなもそういうことが始まると、もういろんなとこから行きたいまたなの違いますか。
はい、そうです。それで、そういった子供に向けて子供が喜ぶような、そう可愛らしいものを生み出していた土方さんですので、
うんうん、
当時ですね、企業というものが、
うんうん、
企業 の, そのキャラクターグッズみたいなものを作り始めていくんですね。
はあは
あ
は
あ、でその一つとして、今でも存在しているのが佐藤製薬の佐藤ちゃんという、
佐藤ちゃんね、オレンジ色のゾウさんですね。
はい、そうです、
はいはい、
あれを生み出したのも実は土方さんなんです、
あ、そうなんですか、はい、へ
ちょっと昔の佐藤ちゃんは今の佐藤ちゃんとはちょっとなんか違った、うん、もうちょっとこうなんていうんですか、昭和な感じ、やっぱり昭和な感じの佐藤ちゃんなんですけれども、うん、それをも作られたんです、ね、
玄関入って右側1階の特別の部屋、いつも女性展示なんかがよくされている展示場ですけど、はい、そこにこれ並んでますね、たくさん並んでますね、
はい、並んでます、
佐藤ちゃんがいっぱいという感じですけど、
は
い、
佐藤ちゃんコーナーになってま す,
そうです、ね、
で1階のお部屋はですね、はい、企業の仕事のものをまとめてるんですけれども、はいはい、そこのお部屋は撮影 OK にしてますね。
そうなんですか、
はい、佐藤ちゃんと一緒に皆さん写真を撮っていただけます。
あ、そうですか。他にも例えば西宮に、とても縁の深いアサヒビールさんとか、
はい、そうですね、
これ宣伝やってはったんですな。
そうです、そうです、
土方さんがアサヒビールの、
はい、そうです、
いろんなものを作ってはったんですね。
え、でホロニガ君っていう当時そのビールのキャラクターっていうのがありまして、でそれも土方さんがデザインっていうかされたものを、
なんかこれ綺麗な絵ですよね。
そうですね、ちょっと可愛らしい、
可愛らしいですね、
面白い感じのものですね。ビールのジョッキをモチーフにした形のキャラクターですね。
まあひょっとしたら忘れかけてる人もいるかもしれません。ここへ来て思い出してもらったらと思います。
そうですね。
それとアサヒビールの何かこう情報誌みたいなのがあって、これのなんかレイアウトなんかも知らっしゃるんですね。
そうです。 ホロニガ通信というのを作っておられて、うんうんうん、でホロニガ君っていうのは結局人形なんですね。
キャラクター、
うん、であのぬいぐるみ人形みたいなものでして、
はい、
それを、当時有名なあの人形作家の川本喜八郎という人が作って、でそれをですねあのセットを組んで、うん、その人形を置いて撮影して、うん、であの人形でこうイラストレーション化するというか二次元にするというか、うん、そういった形のものを作っておられました、
ね、土方さんという方は、まあ、大正昭和の方ですけれど、あのたくさんの作品を生み出していらっしゃる、それからまた非常に範囲の広い仕事をなさっているということがこれでまあお話で分かったと思います。まあ、実際にはもう500点もあるものですからご紹介できませんけれども、ぜひここへ来て、いろんな時代にいろんなことで宣伝の、美術の宣伝のことをされた土方さんの作品、これを通じてその当時の時代が分かるんじゃないかな、まあ、そういう楽しみ方もあると思いますが、ぜひ、大谷美術館来ていただきたいと思います。これいつまでやってらっしゃるんですかね。
はい、まだだいぶ長くやっておりまして、はい、12月の9日ま で、
までやってらっしゃる、
はい、やってます。
その間にイベントなんかがあるんじゃないですか。
そうなんです、あります、
はい、
一番近々行いますのがですね、
はいはい、
11月の、3日と4日、
はいはい、
2日間ですね、
はい、
ラブピアノという、
はい、
まあ、今回土方さんいろんな企業の仕事をされておりまして、その中の一社にあのピアノとか楽器のヤマハさんの仕事もされてるんですね。
あ、そうですか。
でその関係でヤマハが、作っているペイントピアノといってアプライトのピアノなんですけれども、あのカラフルにペイントされたピアノが当館にやってきますの で、 でそれを自由に弾けるという、であの今流行りのインスタ映えするものですので、
はいはいはい、写真も撮ってもいい、
まあ、もう撮ってもいいですし、まあ、弾いているところを動画で撮影していただいてもいいですしという、 なのでピアノ習っているお子さんがいらっしゃる方がいれば、
ぜひ喜ばれるでしょ
う、うん、楽しいと思いますので、ぜひお越しください。
はい、
それとあとはですね、11月の、23日の金曜日に、
はい、
土方茂美作品から、
はい、
そのロシア映画、まあ、土方さんというのはロシアが非常にお好きでやってて、
これまたロシアの映画のポスターたくさんありました。
そうなんです、はい、なのでその中から石の花シベリア物語についてということで、
うん、
ロシア映画の研究をされている奥義千恵さんという方を講師にお招きしてお話をしていただきます。
はい、これは11月23日、
はい、
23日金曜日、
はい
はい、何時からですか。
こちらは午後2時からになっています。
あ、そうですか、はい
はい、一応お申し込みまだまだお席ございますが、
はい、
あの当館にお電話でお申し込みをしていただければと思います。
西宮33の0164でしたね。
はいはい、そうです、
079833の016464大谷記念美術館にお電話で申し込んでください。そういうイベントも楽しくやられるという、
はい、
同じ来られるならピアノと一緒にということ で、
で、ね、
11月3日4日もいいですし、
はい、
ちょっとお話も聞きたいなという方は11月23日の金曜日午後2時から大谷記念美術館で催されるトークに参加されてみてもいいんじゃないかと思います。それにしても500点の作品をずっと時代を追って見ていきます。これがまた楽しい。こういう展覧会12月の9日までやっておられますので、ぜひ大谷美術館においでいただきたいと思います。今日はあの学芸員の下村さんにお話を聞かせていただきながら会場を回らせていただきました。下村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。